逆にその店員さんにお聞きしたいのは、例えばその上手な買い物をする場合に、お客さんとしてその心がけることっていうかさ、ここぐらいはちょっと抑えてから来てほしいなみたいなところってあります？
そうですね、例えばまず何がしたいかっていうことは具体化しておかないといけないかもしれないですよね。漠然とした気持ちで買い物をしちゃうと、僕らの方が商品知識とかは上なわけで、悪い店員に捕まっちゃうと在庫整理の手助けさせられちゃいますよって思うんですよね。例えばこの商品とこの商品、こっちの方が性能良くてでも高い、でこっちの方がまあ性能悪いけど安い、でさらに展示品とかあると思うんですけど、その差を埋めるぐらい性能が良かったとするじゃないですか、新しい方が、でもその何千円かを惜しんでしまって、変な買い物しちゃうっていうこともあると思うので、ある程度やっぱりそうですね、何がしたいのかっていうところは明確にしておいた方がいいのと、あとそうだな、信頼できる、店員さんとかいると、まあ、安心ですよねやっぱりね。
まあ、携帯電話の他にそのデジタルオーディオの方も担当してるってことなんだけど、今そのデジタルオーディオ関係で一番その人気があるとか、お客さんからの問い合わせが多いものって何ですか？
やっぱり iPod ですね。iPod は接客いらないんですよあれって。
Apple の商品って値引きってほとんどないよね。
ないですねあれは。
もう一律の価格だから、お店側として それがうまみのある仕事なのか、
そうそうそう、
っていうことで言うと、料金をいろんなお店と比較してとかっていうことはしなくていいわけだし、もうあらかじめ欲しくてしょうがない人がきっと買いに来るパターンが多いだろうし、まあ、お店としては楽な商品じゃない？
まあそうですね、美味しいところはありますね。ただまあそうですね、修理とかの場合に、iPod の場合ですけどお客さんとメーカーが直になったりとか、したりとかもするんで、その僕らで手助けができない部分があるんですよね。だからそこが例えば変な話クレームになっちゃったりとかっていうケースもあるんで、あらかじめそこだけはご了承してもらって買ってもらうっていうことはしてますかね。
っていうことはその家電量販店で買った iPod が壊れちゃいましたと、で、修理をお願いしたいんですけれどもっていうふうに、お客さんが持ってきた場合には、それは Apple の商品か それ以外のメーカーかで対応が違ったりとかするわけ？
そうですね、本当にAppleだったらメーカーのそういう窓口を案内するし、で他のメーカーのだったらうちを通してメーカーに修理を出せます。
じゃあもうそれはお客さんもあらかじめそこはちゃんと注意しておくっていうか、知っておくべきことだね。
そうですね、
デジタルオーディオの中で iPod に次ぐ人気っていうか、iPod を追いつけ追い越せみたいな立場のものってあります？
そうですね、まあ、人気で言ったらやっぱりソニーかな。ソニー のちょっと前までウォークマンスティックとかウォークマンスクエアっていう名前でやったのがあるんですけど、それは本当に在庫切れ在庫切れでしたね。
いや、それだけたくさん売れたってことだね。
そうですね、まあ、でも売れたって言っても あんまり在庫自体が本当になかったりとかして、お客さん逃しちゃうケースは多かったですね。
それは品薄状態でなかなか入荷しなかったっていうこと？
そうですそうです。
へ、
今の iPod なのとかがそういう状態で、ほんであれは確か日本自体にあんまりなんか、入ってきてないみたいな話を聞いたことがあって。
あ、なの？
はい、2ギガと4ギガがあるんですけど、メーカーとしても2ギガをなんかたくさん出したいらしくて、4ギガはあんまり作ってないらしいんですよ。でなんか4ギガはもう 2,3 週待ってもらってくださいみたいな、案内は来てますけどね。
でもせっかくナノ買うんだったら4ギガがいいな。
まあ、2ギガとかだったら本当にポッドキャスティングいっぱい入れてる人とかだったらすぐねいっぱいになっちゃいますからね。
あるよね。
僕も今 iPod mini で4ギガを使ってるんですけど、ポッドキャスティング聞き始めてからすぐいっぱいになっちゃいましたね。で、まあ、そこからもうダウンロードするポッドキャスティングをこう、まあ、減らしたりとか、もしましたけど、 はい、ちゃんとフレディオさんは聞いてます
よ。あ、どうもありがとうございます。フレディオは、聞き終わってから消さないようにお願いします
ね。あ、はい、大丈夫
です。永久保存版で。
永久保存版で、はい。ちゃんと160ギガの方にずっと入れてますんで。
ありがとうございます。あ、そうか。じゃあ、ポッドキャスティングも結構、頻繁に聞いてるっていうか、たくさんの番組を購読してるんだね。
昔はいろいろ見てました、チェックしてましたけどね、うん、最近は例えばフレディオ、あとはポッドキャスティングジュースっていうホームページがニフティがやってるのがありますけど、そこでコムゾーっていうのと、うん、あとはインター FM のやってる英会話のがあるんですけど、
キャスリンってやつだね。
そう、キャサリン、キャサリン、はい、あれって本当に使えるのかなっていう内容をよくね、収録してて面白いですね。
ユニークな例文だよね、英語は。
はい、う
ん、なんかポッドキャストの話にちょっと移行してしまいましたが、
はい、はい、移行しました、はい、
でもあれなんだね、ソニーはやっぱりファンが未だにたくさんいるんだね。
あ、はい、やっぱりソニー信者は、いますね。ソニータイマーとかよく言いません？1年以内で、あ、1年過ぎた頃に壊れるとかって。
あ、そんな言葉があるの？
ええー、メーカー保証が切れた瞬間に壊れる。まあでも僕のうちの商品、ソニー製品は、うん、全部ソニータイマーが壊れてるんで、ピンピンして、
ね。なるほど。ソニーもちょっと失敗しちゃったんだ、それ。ソニータイマーが不良品だったんだ。
そうです、そうです。
あ、メーカーに修理を頼まなきゃ、
はい、修理頼むとまた壊れちゃう
んです。なるほどね、そうかそうか、じゃあその、はい、iPod とソニー関係以外のデジタルオーディオっていうと、どうなんだろう。
そうですね、あとアイリバーっていうのが韓国のメーカーなんですけど、うんうん、そことかがよく出てますかね、うん、あとアドテック、パソコンの周辺機器なんかのアドテックっていうメーカーありますけど、うん、そこが MPO っていうのを出してますけど、うんうん、ちょっと僕今 MPO にちょっと興味があって、それをちょっと今、うん、展開していこうかなと思ってるんですけど、うん、MPO とアイリバーかな。アイリバーデザインが面白いのも一部あるのと、あとはそうですね、音がいいのも一部あるっていうことと、
デジタルオーディオでも、その音がいい悪いっていうのがある？
ありますね。ほとんどのものはそんなに変わらないんですけど、音を良くする技術がそのオーディオ機器自体に組み込まれてるものもあったりとか、うん、あとはメーカー品のものであれですね、例えばビットレートをどうしても128キロとかにこう下げて録音しますよね、うん、でそうすると低音部と高音部割と切っちゃう部分があるんですけど、うん、そこを補完して聞かせてくれるっていうプレイヤーもあるんですよ。
へえ。
そういうのもあるんで、うん、それもちょっと試してみたいんですよね。
うん、やっぱりハードメーカーの腕の見せ所だよね。
そうですね。
というわけでですね、今日の徹子の部室は家電量販部の部室にお邪魔しまして、サトチン君にいろいろお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
徹子の部室、この番組はフレディオがお送りしました。